運営委員会委員長賞19歳の一歩作鈴木由美。高校を卒業する日が待ち遠しかった。毎日指折り数えてひたすら待った。なぜか、実はその日、私が家からも卒業する日だったからである。旅立ちや自立などというものではなかった。ただ身の回りのものをバッグに詰め込んで早く家を捨て去りたかったのだ。事実、私は一度も振り返ることなく逃げるようにして駅に向かったのであった。そもそもなぜそんな風に家を出たかったのか。外から見ればうちはよくある中流家庭で何も問題がないように見えたかもしれないが、内情はそんなものではなかった。親は私が幼少の頃からしつけと称しては毎日暴言や暴力を振るったのである。生傷やあざが絶えず、また学校ではいじめが8年以上続いた。私は家にも学校にも居場所が全くなかったのである。夜、親の目を盗んで自傷行為をする瞬間だけが唯一の安らぎの時間だったのだ。当時のたった一つの夢は、とにかく早く社会へ出て、どんな苦労をしてでも自分の居場所を見つけてやるというものだった。そしてついにこの日、夢を叶えたのであった。もう二度とこの家の敷居はまたがないと心に固く決めて。だが、行くあてなどなかった。求人誌を見て新聞配達をしようと決め、ある店に面接に行くとすぐに雇ってもらえたのであった。しかも店の2階の一室を貸してくれ、食事も朝晩2食付きであった。私は大喜びで一生懸命ここで働こうと決心した。しかし新聞の仕事は思った以上にきつかった。朝晩300部以上の配達、月末の集金、新規読者の開拓などなど、あまりの過酷さにどんどん人が辞めていった。話し相手が減り、寂しかったが家には帰らないことを糧にして歯を食いしばり仕事を覚えていった。やがて仕事が早くこなせるようになった。また新規の読者も増えた。少しずつではあるが、社会人としての自信を手に入れ始めたのであった。やればできる。いじめられっ子だった私だってできるんだ。私は仕事をしてお金を得る喜びと同時に、人の役に立つ喜びを得たのであった。8月のお盆の頃になり、店の同僚が帰省し始めたが、私には今さら帰る家などなかった。自ら望んで出てきた家である。また心配してくれる親兄弟もいなかった。電話一本すらかかってこなかったのだ。ところがある日、父から電話があった。びっくりして出てみると、帰ってこい、といきなりどやしつけられた。私は頭に来て、帰らないよ、と電話を切った。なぜ今頃父がかけてきたのか、そしてなぜ怒っているのかがわからなかった。また数日経って電話があった。今度は帰ってきてくれと懇願された。話を聞くと、どうやら重い病気であるとのことだった。そして泣いていた。あの暴君だった父が泣いていた。私は少し動揺したが、とにかく帰らないからと言って電話を切った。だがなぜだか妙に落ち着かなかった。父に泣いて何かを頼まれたことなどついぞなかったからである。そして12月になったある日、私は集金に出かけた。最後の集金先はある学生寮であった。そこの寮母さんは自分に子供がいないらしく、私を孫のようにいつも可愛がってくれたのである。その日も寮生と同じカレーライスとケーキを用意してくれていた。 私は寮母さんに父が二度も店に電話をかけてきた話をした。じっと聞いていた彼女は、なぜお父さんは二度も電話をかけてきたんだと思う？と聞いてきた。帰らせて看病させたいだけじゃないかな。だけどあんなひどいことをしてきた父のために家に帰る気はないから、と吐き捨てるように私は言った。すると、暴力は確かにひどいと思う。だけど、だからってひどいことを今度はあなたがするの？と彼女は静かに言った。病気の父を見捨てることがひどいことなの？なぜ私が責められるのかがわからなかった。じゃあ私は泣き寝入りなの？父は病気になったことで全て許されるの？いつもは優しい寮母さんが鬼に見えた。誰も私のことわかってくれない。誰も味方してくれない。もういいよ。そう思って帰ろうとしたとき、彼女は笑顔で、自分の部屋で食べなさい、とケーキを持たせてくれたのであった。私はそれをひったくるようにして自転車に乗り、顔を真っ赤にしてものすごいスピードで部屋まで帰った。何よ、寮母さん。もう絶対に来ないから。クリスマスで賑わっている楽しそうな街中や、笑い声が漏れている家々の明かりが妬ましかった。2階の自分の部屋に駆け込んで、布団をかぶってわーわー泣いた。どれぐらい経ったろう。思いっきり泣いた後、ぐちゃぐちゃの顔でもらったケーキを一口食べた。ひどいことを今度はあなたがするの？寮母さんの一言を思い出していた。でもやっぱり、まだ19歳の私は父を許せなかった。たとえ許したくても、許せるような大人にまだなりきれていなかった。社会人として、たった半年の自分には到底無理だと思った。下に降りて、ふと自分の自転車を見た。カゴにいっぱいに入ったものを全部抱えて、部屋に戻ってきた。一つ一つ、くれた人の顔や、声を思い出していた。それらは帰省しない私を心配してくれたり、頑張っている私へのご褒美だった。いつも配達ありがとう。毎月集金ご苦労様。夜は危ないから気をつけてね。いろんな人たちの声が頭の中でこだました。急に胸がキューンとなった。嬉しくて泣きそうになった。当たり前のことをしているだけなのに、こんなにみんな私のことを思ってくれている。一体それをどうやってお返しできるだろう。そうだ、気持ちよく新聞を読み続けてもらえるように、もっともっと頑張ろう。きっとそれが皆さんの行為に対するお返しになるのだ。そう考えていくうちに、徐々に元気を取り戻していった。そして父のことをふっと思い出した。すると、こんな温かいお客さんたちや、寮母さんを前にして、父を憎んでいる自分が急に恥ずかしくなった。でも、だからといってそう簡単に過去の父を許せるというものでもなかった。が、ちょっと待てよ。過去はそのままでいいんじゃないかという気がしてきた。無理に今、父を許さなくてもいいんじゃないかと。そして、昔の父と今の父を切り離して考えるように、昔暗かった自分と今の自分を切り離して考えようと思った。すると気持ちが少し楽になった。私は急いで学生寮に向かった。おはよう。寮母さんに声をかけると、笑顔の、おはようが返ってきた。昨日は急に帰ってごめんなさい。あれから考えてみたの。ひどいことを今度はあなたがするの？って言われたこと。寮母さんはニコニコして聞いていた。それでね、ともかく今からまた始めようって思ったの。過去のことはすぐに許せないし、辛かった思いもそのままだけど、また父と始めてみようって。すると寮母さんは、そうそう、だってダメだったらまたやり直せばいいじゃない。 人生は過去のためにあるものじゃなく、あなたのためにあるものなんだから、ね。私は晴れやかな顔で新聞店に向かった。みんなみんなありがとう。お客さんたちも新聞店のみんなも、寮母さんも。そして父のことを思った。何遍でもやり直してみせるからね、お父さん。ちゃんと家で待っててよ。そしてまだきっと私の周りにしつこくひっついている憎しみや辛さや嫌な思い出なんか、風を切って全部吹っ飛ばしてやるんだと、力いっぱい自転車を漕いで行ったのだった。